ったな。ノルウェーの森新一です。皆さんお元気ですか。私は今ノルウェーに来ております。川内先生、申し訳ございませんでした。
せーの、週刊田坂ゴールド。
やめませんかこういうの。
てかもっと頑張れたって早いよ、心折れんのが。俺これであと10分ぐらい持たせるつもりだったからさ。
いや何喋ってるか分かんないですもん。
いやだからステイちゃんの引き出し力を使、うん、全部使えばあの5分ぐらいいけるかなと思ったから。
あと森まさ子と歌ぐらいじゃないですか。
いやそれ、あそれいけるだか。じゃあ今から最初からやり直すか。
いやいやいやいや
マジで。
てか大体歌はダメでしょこの番組。
いやいや別にね、だって
本来ダメなんですよ権利とか。
だって潜在能力を秘めた天才じゃないですか。またこれ来てきたね、あのそのトレーナー、
ね、ケイパブルジーニアス。
これあの潜在能力を秘めた天才って意味なんですよ。
はあ
すごいでしょ、潜在能力を秘めた天才っていうトレーナーを着てくるんですよ。ものすごい人ですよこの人はね。
さあね、
はいはい、
ちょっと久々に聞く声が聞こえましたけど。
あーどうも
どうも、カドちゃんでーす。みんなに会いたくて来ちゃったよ。
あらら、そんな人だっけ。
森進一さんに出会えるなんて。
そうですね、
光栄です。
森進一さんどうも、
こんばんは。
引き出しがないよこの人は。
もう一回トラックワンから再生した、
ね、ででまたね、なんですけどね。あれカトちゃん随分久々ですね。
久しぶりですね本当に。
3ヶ月か4ヶ月ぐらいやってない、ね、
ちょっと人間活動の方に専念しております
、はい、ああそういう、
帰ってまいりました。
まあ恥ずかしながら帰ってまいりましたが、
はい、頑張っていきましょう。楽しいラジオ作りましょう。
それはね、それ以上あの関わるなんてこと。
そんなことないよ本当に。何でも聞いて。
じゃあ何やってたの。会ってない3、4ヶ月間ぐらい、
本当に突発性難聴っていう病気にかかってね。
いろんなとこから持ってきすぎでしょ。ネタを
これは本当にかかってから、ね、俺浜崎あゆみと同じ病気に僕かかったから。
すごい
怖いよ突発性難聴は。朝起きたら耳が聞こえないんだから本当に。
ああそれは怖い。
まあ泣いた。不安で泣いたよ本当に。
あの友人からするとこれは本当の話なんです。
いや本当に。
ごめん、今すっげえなんか分かりづらいボケすんなみたいなこと。
いやいや本当にかかったから。本当にあの病気っていうのは治るのが全体の3分の1で、3分の2は治らないわけよ。だからもう俺もう終わったな人生と思って、本当に泣いたね毎晩。
ごめん笑えねえその話。
もう本当に毎晩壊れかけのレディを俺聞きながらさ、その何も聞こえないから始まるから。
だからごめん笑えねえよそれ。
2番の歌詞が、
いいよもう
2番の歌い始まりがずっと聞こえてただからね本当。泣いちゃうよあれは本当に。
だってそんな選択をしてしまったのかっていう。
大人になった。
いやいや、カトちゃんね。
帰ってまいりましたよ。
あ、でも、治ったの？
治ったんか。3分の1の方できた。
ありがとうございます。
よかったです。
33.333% ですね。
そうですよ。
あの、なぜ俺それで言ったのか分かんないですけどね。
理系アピールです
か？そう、無駄な高学歴アピールを今いたしましたけどね。
理系は小数点以下3つのくらいまでね。
まさかこんな空気になるなんてね。そんな悪い発言ではなかったのに。
潜在能力が天才なんだから。
さすが潜在能力が違いますね、ひでさん。
うわどんどんきつくなってきた。
カルトさんはクリスマスは何をして
するんですか？え、これってゲストに毎回聞いてる質問ですか？
そう。うちの番組そういう。
スムーズに出てきましたけども。
FM 級の番、あ、FM 級じゃねえや。FM 風の番組ですからね。
今日 FM 調でやっていくんですね。
ええ。
交通情報を挟みながらやっていきましょう。
やっていきましょうね。
クリスマスちょっと予定ないんでね、なんか素敵な誰かと過ごせればいいなと思ってます。
うわーつまんねえ、なんか女アイドルみたいなことを返してくれた。この人のプロの芸人さん
なのに。どうせまた仕事かなーなんつってね。うわ
つまんねえ、全く掘り下げらんねえ。なるこの感じ。
ペットのワンちゃんと過ごそうかなーなんて思ってます。
来たよ。一昔前の藤崎奈々子みたいなことやがって。もう焼肉屋開けよ、お前。
一昔前ですよ。
この野郎。
お二人はクリスマスはどういう風に？
せいさんは
聞かれたら困るんですね。聞いてくる割に。
いや、普通につまんないと思いますけど、俺は普通に大喜利のライブを見に行きます。
なるほど、ステイちゃんらしい。
そうですね。
うん、
楽しいと思いますから。
楽しいと思いますからね。
クリスマスにあるの、大喜利のライブが。
そうですね。まあ、男ばっかり集まったと思います
。その予定のない男たちが集まって、はい、
クリスマス大喜利、ね。トナカイでなんか愛用作文とか作ったりする。
なるほど。
感じじゃないですか。
そういう愛用作文みたいな大喜利はしないような気がするな。
どういう大喜利なんだよ、じゃあ。じゃあどういう大喜利なんだよ。話に合わせてやったんだろう
な。気を利かせて合わせてくれたのに。
なのにね。どういう大喜利を。
鼻で笑うという。
なんですか
例えばなんだろうな、うん、ぬくみず陽一に一言付け加えて、大ピンチにしてくださいみたいな。
全然クリスマスをかけてこないんだ。
今俺が言いたかったこと言ってくれた、
せっかくクリスマスにやってんのに生かさないんだ、それは。
多分ね、クリスマスっぽい感じではないと思います。
もう全然
じゃない。クリスマス関係なく。
ただ相手だから大喜利。
平日感覚でやるん
だと思います。
仏教徒の大喜利だね、それはね。うん、ね少林寺大喜利とかね、やるんじゃないですかね。
すごいみたいな。
そうそうそう、やる大喜利だと思うんだよね。
田坂さんはクリスマスは
僕もですね、僕もラブプラスプラスを起動する以外の、イベントがないんですよ、今。24日ね。
ラブプラスプラスが祝ってくれるという
か。祝ってくれるというかね、俺ラブプラスプラスをね、誕生日に起動し忘れたんですよね。
あらあらあら、大失態じゃない。
大失態なんですよ。夜11時ぐらいに、いろいろなんか作業してて、
うん、
で、この作業終わったら、ラブプラスプラスつけて、ねねさんに祝ってもらおうかな、みたいなこと思ってたんだけども、気がついたら、0時2分っていう時計にあって、
うわぁもうじゃあ平日の。
うん、そうそうそう。
通常対応が。
通常対応が来てしまうって言ってうん、俺それ以来で、ラブプラスプラスをね、つけてないんでね。ねねさん放置プレイなんですよ、多分。11月22日以来。
かわいそうに。
で、俺は今ずっとカリン出かけてるからね。
あ、モンハンの方に。
モンスターハンターの、青いクマさんをひたすらね、狩りに行くっていうね、そういう僕、旅に出かけてるんで、うん、まあ、じゃあ、あとモンハンですね、俺は。モンハンとラブプラスプラスという。
ゲーム三昧
ですね。ゲーム三昧。もう、俺的、もう、ごめん、今、うまいこと言おうとしたけどね。俺の才能がついていかなかった、ごめんね。うん。なんか俺的ゲームなんとかみたいなことうまいこと言おうとしたけどね。2
個同時にやるみたいなことうまく言いたかった
けどね。言いたかったんだけれども、ダメだったね。
今日の終わりまでになんか出たら。
宿題、うん、やめてろ、そういうのやると、ハードル上げると俺もっとできなくなるからな。
いや、やめて、そういうの、ね。やめましょう。やめましょう。ツインビー。よ、出ましたね。
お、出たよ。
出ましたね。
お、ツインビ
ー。出ました。じゃあ今の、まだまだ
ツインビー。まあ、いわゆるツインビーみたいなもんですね。はいはい、っていうね。はいはい、
ゲームをゲームで届いちゃったね。
あんまり遠くにないところをね、うん、やってましたね。そうそうそうそう。スーパーマリオクラブ復活するらしいですね。なんか一回限りの復活みたいにやるらしいですよ。
年末ですか？
ね、ヤフーニュースに出てまし
たね。出てましたからね、うん、ヤフーニュースで。はい、皆さん皆さん嬉しくないですか？スーパーマリオクラブが
一応乗っかりましたけども、大田ピさんだけちょっと思い出があったみたいですね。
スーパーマリオクラブだってみんな見てたら小学校時代。
渡辺徹さん。
ご飯食べながら、そうそうそう。
ね、
渡辺徹だ。
あ、どうも、渡辺徹だーす。いやーね、どうもね、頑張ってきたと思うんですけどもね、ほんま、かなわんわ、ほんまに。ちょっと関西弁で突っ込めときになってしまうんですけどね。痛いな、殉職だ。どうもね、ラガー刑事だったんですけどね。どうも、渡辺徹でーす。
よし、じゃあ一曲目いこうか。
なんでやらしたの？
一曲目いこうか。ステイゴールドで、どうしようもない時に歌う歌。
ほんとだよ。
今日も深夜の NHK、 タケノコ族をじっくり見られる。だって生活にリズムなんてないし、部屋は明るいままだし、こうして一日が終わっていくんだ。
ペヤングの大盛りあと3分の1残ってたよな。
どうしようもない、ああどうしようもない、未来指導、就職、結婚、彼女を人と話すこと、どうしようもない、ああどうしようもない、青のりもない勝ち星でいいや。今日は早朝のテレビ東京、あややの PV。
10日後さだまさしの島で棒を持って暴れます。週刊羽坂ゴールド。
怖いよ。
あ、どうも、あ、桃色クローバーの田坂です。
どうも。なんで週末アイドルになってるんですか。
はいはい、どうも。そういうことでね、あの、普通おたなコーナーだよ、みんな。
やった。
来た。なんでそんなバタバタした入り方になったんですか。
あのですね、あの、今日からですね、あの、はい、iPad を使ってるんですよね。ねえ。
なんと iPad が。
今風になったでしょ、この番組も。
そうですね。
買ったんですね、田坂さんが。
買いましたよ。
いくらぐらいなんですか。
金持ちですからね。5万ちょいしますよ。
うわぁ、結構な。
どうだ。
今日ね、 iPad をこう田坂さんがこのスタジオに入ってきて取り出したわけですけども、うん、はい、そのさりげなさ、取り出す時のさりげなさ、その、うん、自分から iPad 買ったんだとは言わずに、その、うん、気づいてもらうまで何も言わない感じ。
ね。
ね、
もう案の定いじってしまいましたよ。あれ iPad じゃんつって。
ねえ、まんまとね。
嬉しそうに田坂さんがその買ったんだよつって。
嬉しそんな嬉しそうにしてないっすよ俺。ね、
こらえきれなかった、こらえきれてなかったよ。顔に出ちゃってたよ、その嬉しさが。
なんだと。めっちゃ恥ずかしいじゃないの。
それでエロ動画見ましょうよ。
今から見ましょうよ。
そのためじゃねえから。
そういう時間を設けましょうよ。
え、ラジオ内で出演者全員でエロ動画を見る時間を作るの。
鼻息だけが聞こえるっていう。
斬新だね。
おお。
なんかね、ステイちゃんが何か言うとみんな空気が止まるっていう流れ
なんですけど、悪気はないのにね、ステイちゃん、ね、
なんか今日ね、今日調子悪いね。
悪気ないんだけど、どうしたんだろうね。
今日特にダメな。
じゃあ、普通オタ行きまーす。
さすが iPad で見ると普通オタも違いますね。
ね、うん、普段来てないけど。お前何がわかるんだよ。
もう全然違うな、普段と。
ね、新聞記者。海老蔵を殴った犯人が逃げ切れる可能性は小林真央。ゼロー。そんなやりてるみたいネーム、ライト。
サンジャポでもやらねえ。
バック先生、大タッピちゃん。ヘリクスゴミクズ、競馬ナマズ、クズゴミ野郎。
クズ3回出てきたぞ。
アグネスデジタルが、アグネスちゃんの内臓を一発。集合。
蹴っちゃったのかな、後ろ足でな。
うん。せいさんは基本的にアグネスってつく馬は買わないですもんね。
そんなことはない。
アグネスタキオンとか。
そんなことはないですよ。
あ、ない。
まあ確かに。
そこまで市場。
ジャンルポケット派でしたけれど。
そこまで市場持ち込まない派ですね。
はい、いい
ですね。競馬に市場持ち込まない。かっこいいな。どうもお世話になっております。ライトです。
はい。
いやー、よすがの空いいですよね。冒頭の挨拶がそれ書いてあるんですよね。話は変わりますが、
はい、
新コーナーのステイを下から見てみよう。コーナー。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
ですが、質問に対する上から目線よりも、メールを送ってきた人間に対しての上から目線の方が鼻につきますね。
リアルな方のね。
うん。
なんだよ。
なので私は、リスナーさんに対しての上から目線発言を予想するコーナーを勝手に作って遊んでいます。
そうなんだ。そうなんだ。
ダブルで予想できて楽しいです。
ああ、
いいっすね。自分の、だから遊びを持ってるね。さすがライト君。そこで提案なのですが、うん、よくバック先生が、イラッとボールを投げたいと言ってるので、イラッとボールは絵的に難しいとしても、イラッとボタンというのを作ってみてはどうですか？
なるほど。
まず、大田ピちゃんの、イラッという声を録音して効果音にし、ステイさんの発言にイラついたら、大田ピちゃんがその効果音を流すって感じです。ボタン一つで連続で流せたなら、ヘイボタンみたいな感じでいいのではないでしょうか。これなら大田ピちゃんが寝ないで済みますしね。ぜひ、お考えくださいと。
なるほど。
いい提案です
よ、新コーナーね。
そうですね。
話題の新コーナー。
そうですか。
ありがとうございます。
タッピさんがいいコーナーが始まったよ、つって。
あー、タッピちゃん娘の。
はい。
どうですか、
楽しいらしいですね。
具体的にどこら辺がいいんですか。
どうでした。
いや、なんか具体的には全然何もタッピさん言ってなかったんだけど、
ね。あれ、すいません、もうあの、すげえ楽しく聞いてるみたいな
感じで。ただいいコーナーだって。
あ
で、どうですか、感想とかってあれ、
感想とか、ま
あ、僕一回も聞いてないんだ
けど。だから、そこはおかしいんだっつーに。
今日聞けるっていうの楽しみに来てます。
そう、じゃあ今日、いや、やりますかね。はい、イラッと、どうですか、できますそういうこと。
できます。今日はちょっと。
今日は無理だけど、
今日はだから毎回声で言ってください、今日は。
はい、
うん。 だからなんかイラッともなんかね、何段階か作ろうよ。本気のイラっていうのと、なんか楽しげのイラっていうなんか色なん作って。
マックスのちょうだい、マックスの。
そうそう。
マックスの今ちょうだい。
タッピちゃんの引き出し。あ、今、今
タッピちゃんのイラちょうだい。
ちょっとイラっていう。
マックスイラもうちょっといけんな。まだいける、まだいける。
あ、親友から見るともうちょっと。
まだいける。
この音がまだいける。
本当のイラを見たことがあるからね。タッピちゃんの本当のイラ。
うん、まあ付き合い長いしね。
そうそうそう。
それはあると思うよ。
めったに怒んないけども。
音響監督だよ、もう。
あ、失敗したな。失敗したな。ダメだな。
今日すごいね、
すごいね、今日は。
今日10割だね。
すごい。いったいった。
入ったな、これ。
よし。じゃあ続いてのメール行こう。
行きましょう。
ラジオネーム、僕のキモい妹が、俺芋のアニメと漫画を見ていたことに、吐き気がしましたネーム、フェルナンド・エマヌエーレ。
言うたんだ。
通称フェルエラ。
フェルエラ。
妹さんいるんですね。せいさんの妹はいつフィリピンから帰ってくるの？
どう、わかんないですね。だいたい来年の3月ぐらいじゃないですかね。
年末帰ってこないの？
帰ってこないんじゃないかと思いますよ。
あ、そうです。あの、
はい、留学してんの？
そう、フィリピンに来てるんですよ。
あらあらあらあら。はい、何しに？
社長さん留学。
社長さん留学。
一流のフィリピンパブ嬢になるために。
フィリピンパブ嬢って言うんですけど、日本人ですからね。
だから、あの、本場に行ってね。初の日本人の。
いやらしい女だ、本当に。今頃また開いてんだぞ、
まあ、それはそれでいいんじゃないかと思いますけどね。
仕込まれてるんだぞ。
いいのかよ、こんな。
まあ、いいでしょう。
こんな。
帰ったらやらせてもらえっからね。
嫌です。
やったな。
それはダメだ。
お兄ちゃんや
らない。あ、気持ちいいってね。
肉親なんだから、バカ野郎。
バカ野郎ってね。
バカ野郎。うん、
よし、いつも通りだ。よし、あこにタッピちゃん、オラウータンと遺伝子的にスーパーセントしか異ならないオナニスト。集合。
人類はそうなんじゃねえのか。
最近ちょっと気になったことがあります。アコニーは昔バック先生という愛称でしたが、
はい、
これはどういう意味なのですか。またその名前の由来も教えてください。
はい、
あとタサゴ第82回より、前の放送が聞きたいのですが、どうすれば聞けますか。田舎住まいゆえなかなかコミケには行けませんし、PS 国公立大学推薦試験に見事に落ちました。かっこ笑い。一般試験で頑張ります。
頑張って。
それだけでいいんですか。
いやでも国公立狙ってすごいですね。
いやいや
無理やり広げました。
無理やり無理やり褒めやめてくださいと。落ちた言うてんだから。ねえ、そんな、
はいはいはい、そのバック先生の由来っていうのは、まあ
ね、バック先生の由来っていうのは俺何度か話してるんですけど、
いつの間にかあとアコニーになってたんですね。
アコニーは
前来た時まだバック先生
だったんですけど、せいでしたかね。アコニーはあれなんですよね、
あれはキス質の影響、
あの僕が、はい、モンスターハンターで、使ってる名前っていうのが AKO っていう
名
前ですよね。
だから本名から来ての AKO です。
そうですね、アキオなんで AKO なんですけど、うん、それ見てあの友達が俺のことをアコアコって呼び出したんで、
うん、
でだったらラジオパーソナリティ風になんか2位なんとか2位みたいな感じで、
その若者から慕われるカリスマ的な、
そうそうそうそう。もうね、恋愛相談とかガンガン答えちゃう感じのね。
あの全然答えてないじゃないですか。
童貞相談王っていうね。あのね。
えらいとこ出してますね。
あの、唯一のね、そういうね、階級登ろうかなと思って、アコニーっていう名前にしたんですよね。
なるほど。
バック先生はね、だからものすごいお世話になってる、格闘家の人がいて、
はい、
その人がね、面白半分に呼び出したんですよ。
格闘技のバックですか、じゃあな
んか。それもあるらしいんですよ。
うん、
まあ、ただ単に、その格闘家の人が、あらゆるものを先生と呼ぶブームが起きてて、
うん、いろんな先生がいたわけだ。じゃあ
そうそうそう、だから棚を見たら棚先生とか呼んだりとか。
棚ですか。
車とか見たら車先生と呼んだりとか。
車先生、
で要するにたまたま合気道とかのなんかビデオとか見たらしくて、うん、合気道のものすごい達人ってなんか席ヨボヨボじゃないですか、
うん、
でそのヨボヨボの人がなんかすごい屈強な弟子とかがこうやってわーってなんかかかってったら、その人たちがピョンピョンってなんか
糸もたやすく
飛んで、たやすく飛んでいくじゃないですか、
うん、
でなんかひとしきり飛ばされた後に、あ、さすが先生です、先生先生っつってなんかひれ伏してる絵が、
うん、
なんかすげえ面白かったって言って
笑っちゃうの、それ見て格闘家。
そうそうそう。これ面白いなってことで、この先生先生っていう感じが面白いなってことで、
いろんな先生が生まれたの、先生バブルが生まれた。
そう、先生バブルが。そうそうそうそう、
第一先生ブームが
先生ブームがまあね、二次があるかどうか分かんないけど生まれて、なんかそれでいろんなものを目にするものすべて先生って呼んでるときに、俺を見て、お前バック先生だっつってね。
バックの部分は何すか。 俺バックを取るのがうまいみたいな、その、格闘技において
俺いまだによく分かんないんですよ、うん、なんかたまたま思いついたんじゃない、バックっていう言葉を、
バックっていう
言葉をなんとなく思いついちゃった、
顔を見てなんかバックって言葉が浮かんできたのかね、それは
なんかねすごい分からないんですよね。
あ、じゃあ全然自分的に腑に落ちてないけども、
なんかバック先生って呼ばれてるからで、しかもそれを芸名にしちゃったみたいなところがあってね。
芸名にまでしちゃってます。
うん、うん、はい、俺ピンでなんかどっかで、どけばバック先生で出てますからね。っていうね、なんかそういう。
まあ名前いただけたかね、これでね。
でも名前ってそんなもんじゃん。
受験生なのにね、聞いてくれてる、
うん。そうですね。
そうそう、なんだよ。
わざわざ聞いてるラジオ番組がこれというのは。
やっぱり高学歴の田坂さんがさ、その受験勉強のコツみたいなのさ。はいはい、
ね、受験勉強のコツね。
やっぱ兄さんと呼ばれるからにはそういうことしてかなきゃダメだよ、その。あのね、そういうのバシって言ったら兄さんってなるから、
ね、うん。わかった。じゃあね、眠くなったら、レッドブルを飲むといいよ。う
ん、オッケー。田坂さんの受験の頃なかったんじゃねえか、レッドブル。
いやいやいや。7
年くらい前じゃないですか。
いや、でもレッドブルいいよ。レッドブル大好きだもん。
なるほどね。
あ、そうだ。
あ、そっか。うん。全然。
受験してねえんだ、俺。
大学受験頑張ってねえんだ、
俺、センター試験の日、俺一人で長崎旅行行ってたから。
やべえやべえ。
お前らの苦労わかんねえ、俺。残念だからな。
うわ、兄さんじゃなくなったわ。
うん。あとね。
中学受験大切だ
な。あと、82回より前の放送が来たんですが、あ、ですね。はい、だから、コミッケそうなんですよね。来ていただければ、あれなんですよね。また、消した回の、10回分ぐらい入れた CD、ただで配布するんですけど、
はい、
なかなかね、そうない、できないですからね、来てくないと。どうしようかな、
なんとかしてあげて、俺からもお願い。
まあ、カズちゃんから、まあ、カズちゃんから頼まれたら断れたからね。
どういうパワーバランスなんですか
今、ほら、ドロップボックスっていう便利な。
ありますね。
ござるんですか。
その自由にアップしていいみたいな。
共有できる。
共有できるみたいな。
そういうスペースある。
うん。あとあれだよ。ウィニーってソフトがあるよ。聞いたんだけど、ウィニーってソフトがなんか嵐っていうのを最近聞いたんだけど。
ネタサゴを配信する分にはどこにも引っかかってないですよね。
うん。だからちょっとウィニーっていうので落としゃいいんじゃないかな。それ使って。
ウィニーに上がってるのかな、それ。
上がってんですか。
いや、わかんないけど。いや、わかんない。最近聞いたやつだから。探してみるといいんじゃないかな。
いいヒントをくれましたね。
ねえ。
ねえ。
なんかいろいろ引き出されそうな気がしますけど。
うん。まあ、だから、どうしようかな。じゃあ住所くれれば送りますぜ。何回分か。ねえ、こうやってメールくれてることだしね。それは、それぐらい、なんせアコニーですから。
兄さん。
兄さんですかね。
メールでファイルストレージでこう。
ああ、そうか。普通にそれでできんね。
そうですね。
何、オータップじゃん。自分も兄さんって呼ばれたいから、そのアピール。
うわー、来やがった。
いろんなアイデアを出して、自分も兄さんって呼ばれようとしてんのか
い。そんなことないっすよ。
机の上に汚い足を乗っけやがって、この野郎。
そんなことないっすよ。
なんで2回言ったの
汚い足って言われるのは心外だったみたいな。
ごめんね。
ファイルストレージもじゃあ、上げちゃえばいいのかな、これは。
うん。まあ、いろいろ。
いや、送りますよね、アコニーが。
アコニーが。アコニーが、やります。
好感度上げようとしてるな。
アコニーあたりにね。
続きます。
なんすか、なんすか。
うん、いやいやね。いや、いいですけどね。今期は、パンスト、イカ娘、ミルキーホームズを他人に勧めたいと思いますね。うん、小早川みくりさん。
はい、
ミルキーいいからね。DJ バックシー、大タッピさん、ステイゴールドさん、はい、いっぱいコロッケー。はい、ミルキーホームズですね。さて、先週のほんまでっか TV を、模したモノマネのくだり、面白かったので、コーナー化してみるのはどうでしょうか。
あれを
その名も、ステイでっかラジオ。リスナーには、適当な相談と、ステイさんにしてほしいモノマネの人物、かっこ片方のみでも OK を書いてもらい、それをステイさんに実行して、ステイさんの心が折れる音を聞くコーナーです。
今日もう折れてるんだけど
な。というわけで、例題。
もう例題入ってる。
はい、
もう
例題。
もう始まってんだ。
入りました。
もうじゃあ
何の心の準備もできてなかったのに。
やんなきゃいけないよ。
では、相談内容いきます。
はい、
最近、心配性がひどくなって、一、うん、月になると、眠れない状態になることが、しばしばあります。
うん、
どうすればいいでしょうか。
うん、
じゃあまずは経済評論家の金子さん、どうぞ。
チン。そういう時にですね、一番いいネタは、 ドンキホーテで男性用下着をたくさん買うということなんですね。
結構似てんな。
男性用下着をたくさん買うことによって、今までないよ、その、神経的に強固、
発揮作用がありますよね。あと、岡井さん。
そう言われてもな、まあ、やっぱり食うってのが一番いいじゃねえかな。なんか俺なんかもね、よくね、ロケとかでも食ったりしてんだからね。やっぱそういうとこでね、人と触れ合ってね、美味しいもの食べるってのが一番いいと思うんだな。
市川海老蔵。
ご迷惑おかけしました。
あ、いい、似てるかもしれない。高橋みなみ。
高橋みなみ
高橋みなみ。
ちょっとこれね、手つけると分かんない、伝わらないと思うんですけどね。
じゃあじゃあやんないでくださいよ。
ね、うん、
AKB でしょ、
何したらいいんだろう。
AKB でしょ
?AKB の高橋みなみ。
何したらいいんだろうな。漫画で男に惚れてます。
正解が出るまで次行かないよ。もうちょっと、もうちょっと、いけるいける。お前ならいける。
ということでね、はい、やっていきたいと思うんですけどね。どうもこんにちは、よろしくお願いしますよ。どうも、トンネルさん、どうも、こんにちは。トンネルさん、おはようございます。
引き出しが少ねえ。新、矢部ひろゆき。
ほんまですか？ほんまですかって僕が言う番じゃないですよね。
矢部さん、そんな人じゃねえ。
小さいおさんがね、帰ってきたんでね、そろそろ僕もね、身を固められるかなって思ったんですけど、ね。
それはネジ工場の人じゃん、それだから。水木奈
々。セブトーン
いや、そんな一発ギャグみたいな人じゃねえじゃん、水木奈々。セブドーム、ね、
紅白、決まったぞ
もうちょっと、もうちょっといい、もうちょっといきます。もうちょっといける、いける。行こう。行こう。いける、いける。
うん。水木奈々、スマイルギャング、第389
日。チン真鍋かおり。
プロアクティブで、あなたも元気。
これちょっとは似せる努力をしよう。ちょっとは似せる努力をしよう。いけるいけるいけるいけるいける。
ブラックだよ。
はい。三平優子。声優三平優子。
今日のチンサブロードは、なんと台田橋にあるこちらの。
ごめん、さっきから声が作ってないんですけど。
三平さんの声が。
はい、チン、野村監督。
まあね、今日は眠いんで、帰らせてもらいます。
言わねえよ、そんなこと。チン、サル。ラジオ歌ってんだよ。やってもわかんねえな。チン、カツラ三師。
三師匠。
三師匠だ。割と簡単じゃん。うん、
はい、やばいね。あいやいや、あい。
まだ三師匠。チン、井上陽水。
あ、元気ですか。タイモリさんとね、この間ファミレスで飲んだんですけどね。
ファミレスで飲んだって大
丈夫？ベーコンが美味しいですね。
チン、井上菊子。
17歳です。
はい。ということで、どうですか、スティーさん。心は折れてますか？
本当だよ。しんどいったら話しないよ。
言いたい放題言っているスティーさんに、精神的なダメージを負わすコーナーが欲しいなと思ったので作りました。新コーナー採用ですか、不採用ですか、ジャッジお願いいたします。なかなかこれは面白かったんですかね。
やめて、
うん。いやでもすごいね、こんだけ無茶ぶられて全部に答えるっていう。
ね、いやなかなかね。
ちゃんと答えられたかどうかは。
まあ、途中全く引き出しのなさはなんか露呈してましたけど。
だから質問の答えを全く言わなくなったけども。
そうです。
ほんまでっかの部分がなくなった
けど。心配性がひどくなるってこと。どっかに来ましたね。高橋南あたりから全くどっかに行ってたんですけど、
う
ん、
忘れちゃったな。
はいはい、というだからいいじゃないですか、なんかね、またね、相談とモノマネしてほしい人をなんかちょろっと書いて送っていただきますね。
そのペースで毎週モノマネしてったらすごいことになるよね。本当に
いけるいける、
しんどいな。
毎週30人ペースでやることになるんじゃない
ですか。いいレパートリーがね、増えていいじゃないですか。
すごいね、
ステイさんは。
レパートリーっていうのはちゃんと成立してるから加えられるもんなんじゃないですか。
いやでも成立とかして
たよ。まあけど今日も何個かこの中で見つかったもんね、レパートリー
が。出てきた。
高橋みなみも採用しました。
はい、そう、高橋みなみ採用。
あれが
よく見つかったね、あれは。
そうそうそう。高橋みなみいいね。 あれはいいモノマネレパートリーになるから、うん、
これから
猿か高橋みなみだね。
大学大学のそのサークルの飲み会とかでやっていいと思う。
そうやっていい。高橋みなみ
大学生絶対好きだから。
そうそうそうそう、
高橋みなみ
僕モノマネできます高橋みなみできますって言ったらおおってなるよみんな。
高橋みなみが好きだったら絶対に俺は好きになる
のというわけでございまして、皆さん普通だください。宛先は t_gold2007@yahoo.co.jp まででございますと。もしもし、そこのあなた。たまにはわしらと一緒に、2チャンネルやスポーツ新聞に書いてある情報をまんま信じ込む、老け顔クソ人間の上から目線の発言を聞いて、馬鹿にしてみるのはどうじゃろ。楽しいぞ。
きっと、新しい発見が待っているはず。
では、そろそろスタートじゃ。下からステイを見てみよう。
見てみよう。
ということで、今日のくもみちゃんは、門田さんの提供でお送りします。
はい、誰が何と言おうとくもみです。
はい、ということで。
ほらずっとその声で
行きます。そうですよ。
行くの？
誰じゃ。
自分からハードル上げなくていいと思うんだけど。
疲れちゃった。
早えよ。
はい、いやいやこのこの、うんうん、きっと新しい発見が待っているはずっていう言葉が書いたメモを僕、うん、昨日大田っぴちゃんの家でこうたまたま発見して、うん、なんだろうこれと思って相当悩んでんだなと思って大田っぴちゃん今ここで謎が解けてスッキリした、
よかったね
俺なその重く捉えちゃって弾けなかったの大田っぴちゃん
それ俺なんかちょっと破った紙の毛足に書いてるって
そうそう
相当悩んでんだこいつっていう
これ生きていけねえやつだなと思ってよかったよかった、
よかったね、
そんな悩んでなくて
よかったこのコーナーやって、うん、はい、というわけであの、はい、はい、ステイをした明日からステイを見てみようのコーナーですね、うん、このコーナーはですね、要するにですね、まあ様々なですね、まあ最近の時事のことを、ついてあのステイさんに意見を求めてですね、そのどんな意見を言うかっていうのを、予想してもらうコーナーでございます。
なるほど、楽しみにしてましたよ
頑張ってね。
まだ中途半端に復活するんだよね
たまに出てくるよう
ざってーわということで、じゃあ最初のお便りいきましょうか。
行きましょう。
ステイちゃんがカクテル好きだというのは、あ、カクテル好きだというのはなんか不安な感じがするので、うん、最後にでもつまみにチンカス食べてますけどねって付け加えてくれたら安心できると思う。ネームクソニ
ー、かっこ
クソニーかの兄さんですね。そうそう、カクテル好きなんですよね、こんな顔して。
あらあら、
ハジネブレが一番美味しい。
そうそう
あらあら、
ビール飲めないんですよこんな顔して。
気持ち悪い
ごめん、そんな露骨に言わないだけで。
ストレートじゃないですか今の。
あこに大田っぴさん、おいナマズ、
はい、
あんかけコーナーをバカにするんじゃねえよピクシブであんかけタグで検索すると、うん、59件も出てくるんだぞ
すげえ、
意外と人気あるんだぞ、集合。
なんで59も何やってんだよそんな絵は。
はいはい、じゃあテーマいきますね。ステイちゃんはカレー味のうんこと、うん、うんこ味のカレーを食べるならどっち、うん、みたいな究極の選択が好きですよね、うん、
そうなのか。
それから処女中ですよねじゃあビッチな感じの処女、うん、かっこ高坂キルヌみたいなイメージと、処、うん、女っぽい見た目だけど非処女、かっこ黒猫っぽいイメージではどちらの方が評価が上ですか。イメージはあくまでイメージなので、うん、そんなに意識すぎないしすぎない感じでお願いしますっていう感じなんですけども、まあするのに、
はい、
ものすごいなんか髪の毛とか真っ黄に染めてなんか、なんかアクセサリーとかしまくってるけども、うん、実は処女みたいなのと、うん、なんかもちろん黒髪で清純そうだけども実は裏でやりまくってるっていうね、うん、どちらがよろしいですかみたいな。
たいわそれは。
うん、てかまず、ね、ステイさん処女中でしたっけ。
いやー特にそういうことはないと思ってるんですけどね。
処女と処女じゃない人はどっちがいいですか、どっちか選べるかどう、う
ん、いやでも正直僕は童貞で何も知らないわけなんですよ。
あ、だから
だからやっぱり相手が経験者の方がありがたいなとは思います
ねリードしてもらいたいんですか。
それはまあそっちの方がいいです
もう自分で努力しろよお前何でもなすがままかお前は。
いやでもやっぱり努力するも何もまだその何の手立ても知らないわけですから。
でもいろいろね、あのセックス協定とか見てねあとアダルトビデオとか見て研究とかしてるのはいかん
で、ね、まあアダルトビデオ見てますけどね、うん、でもアダルトビデオのねセックスがそのまま通じるわけじゃないじゃないですか。
だからエアセックスとかだからするべきじゃないですかそうじゃないですかねえねえ。
俺がいつそれをした。
え、痩せっくとかそういうのした方がいいっすよって、
ね、あ、した方がいいと。
でいざだって本番になった時にそういうのできるようにね。
バック先生してるんですか？
応援してないっすよ。そんなバカのするわけねえじゃねえ。バカにしてんの本当に。
なんだこの人のダブルスタンダードは。
じゃあつまりじゃこの質問はどっちですか？だからつまりビッチな感じの少女か、少女っぽい見た目だけど非少女、どっちがいいですか？
難しいな。まあだから、まあ、じゃあ非少女の方がいいなと思います。
あ、ビッチな感じでもいいですか？めっちゃ生意気な感じなんですよ、見た目。だからギャル
ビッチな非少女は見た目通りじゃないですか。
あ、ごめん、ビッチな感じの、あ、ビッチな感じの少女は見た目通りじゃないじゃないですか。
いや、だから、
ん、え、だからつまりでも見た目すげえギャル風なんですよ、うん、ステイさん。
いや、でもだからその、うん、いや、言ったじゃないですか、秘書の方が、うん、多分今の僕にはいいだろうと思うっていう。
火の方ですね。
あ、火の方がいいってことね。
うん、そうですよ。
ああ、そうかそうか。
さっきそう言いましたよ。
わかりました。で、じゃあ、ステイスちゃんの発言予想。まず、ビッチな感じの女とは、処女か秘書女か以前に、とっつきにくさがあるので、無理。うん、確かに。
まあ、わかりますね。
また、処女っぽい雰囲気の非処女の方が、マシ。かっこすごい上から目線で言ってる。若干当たってますねこれね。
二択は当てましたねこれ。
当てましたね。
当たってましたね。
すごい、二択の安田ですね。
安田。
小さいでしょ。
少年。
小さいでしょ。
今すごいあの年思い浮かんだんでそれが言っちゃいましたけどね。
ねえ、
さあ、やれとよきなんですけどもね。まあ最近の時事ネタはどうですか。例えばあの、
はい、
海老蔵はどうですか。
海老蔵。
あれは反省してるんですか。
いや、その会見を正直ちゃんと見たことはないんですよ。
うん、うん、僕は。ちゃんと見てないですか。
だからまあ正直な、あの、なんでしょうね、一部で、
うん、
あれは反省してんのかみたいに言われてるっていうのは小耳に挟んでるけど、
うん、
実際見たことがないんで正直判断できないんです。
あ、そう。
うん、まあでも海老蔵さんは多分今後もいろいろ事件とか起こすと思いますけどね。
あ、そうですか。
多分そういう人生の人だ、人生っていうか星の
ことになった、うん、星のことに
星が見える
みたいな、そう
なんじゃないかなと思います。
あの、視聴性みたいな感じで
スピリチュアルな部分だ
け、ね、手みたいな感じで、あるわけですね。あれ、
やっぱそういう運命の人いますから
。
お前には運命が見えるのか。
庭木宏的な感じに出してきましたね。
したね。そんなキャラだったんか、お前
って。ね、まあ、江原さんぐらいお金は欲しいですけどね。
うん、
あ、江原さんに対するバッシングも。忘れませんね。ちゃんと忘れてませんね。
お前、
意思しくな。
似たような見た目してんだから。あの、マー君と里田舞が、
はいはい、
あの、付き合ってるじゃないですか。
あ、そうした
ね。あのカップルは、あのカップルはどうですか。なんか、ノムさんはすっごい、
うん、
なんか、もう、あんなバカ女付き合うなみたいなこと言ってるらしいですけどね。
ステイさんはどうですか、ステイさんは。
ステイさんどうですか。
まあ、ノムさんの言うことももっともだと思いますけどね。
え、そうなんですか。里田前だった
んだ、まあ、やっぱり分かる、ノムさんの気持ち
も。二人がね、幸せなら、まあ、それでいいとは思うんですよ。
うん。
羨ましいとかは別にないですか。
特にはないですけどね。まあ、佐藤さん実際奥さんになった場合だと、多分ちゃんと、いろいろ管理とかはできそうだと僕は思っているので。
じゃあ羨ましい、
羨ましいじゃないですか。
うん、まあいい奥さんだったなと思いますね。
え、何がちょっと引っかかってんすか、ステイさん
が。
うん、いや、
あんな可愛くてそんな管理もできそうなら、ステイちゃんも大好きでしょ。
そうですね。セタ、じゃあ、あの、パボの中では一番好きですね。
パボの中では、
パボの中では一番好き。
何がその芸能界一番まではいかないんですか、里田さんは。
だからまあ佐藤さんをあんまりそういう目で見てないからかな。
そういう目で見てないんですか。
見てないですか。
あんまり芸能人をそういう目で見ないようにしてるんですよ。
なんで
ですか。
それはあの、ただ単に、
うん、
あの、芸は芸能人として、うん、まあ、ただもあの、好きな気持ちももちろん分かるんですけど、
うん、
やっぱりそれの前に、うん、この人は面白いかっていうこととか、あとこ、いわゆる5年後とか10年後も目の他に生き残ってやるだけの資質があるかっていうところを、
あ、そういう、ね、そういう意味で、佐藤田さんは面白くないし、10年後残っていないという。
いや、どうなんだな。でも、正直、今、ね、田中将大投手とね、
うん、
結婚して、で、そうやってね、まあ、家庭築いていった方が、多分将来的に考えたらプラスかなとは。
そう考えて、やってんだろうなっていう風に見てるんですか。
いや、そこまでは考えてないとは思いますけど、
うん、
でも、多分そっちの方がいいんじゃないかなと僕は思います。
そういう観点で見て評価している女性芸能人っていうのは誰に当たるんですか。
なんだろうな、
うん、
矢口さんなんかは完全に芸能界に染まってる人ですからね。
あ、同じ
話だ。あの女は
高く評価している。
高く。
いわゆる芸能界へのそのね、いや、その芸能界タレントとしてのその姿勢はものすごく高い。
タレントとしては認めるけども、
うん、 ただね、うん、なんでしんすけさんに取り入ったかなっていうのは。
うわいいね、ディスるね。
いいね、今。もうそろそろイラッとボールが100超えるんだけど。今のだけで。
てかもうメール関係ないじゃないですか。
だってメールそれしか来てないからね。あ、そうだ。
何やったんですか。
そうだ、お笑い通のステイさん。
はい。
M1 どうですか
?M1 ですか
今年の M1。24組残りましたけども、
ね。誰が勝ち残るんですか。
いや、僕は去年の段階から、ハライチさんが、多分今年はハライチさんの番だろうと。
はいはい、
いうふうに思ってましたので去年のその M1 見た時に、
はいはい、
次の年はハライチさんだろうと思って、
でもやっぱハライチさんってなんですかね、正統派じゃないじゃないですか、まあ、そういう人たちってやっぱ M1 の決勝戦結構弱いんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、正直順番はもちろん左右される部分はあると思うんですけど、
でもいや順番っていうか、まあ、あんま正統派じゃないから結構なんか面白い面白くない関係なくきついんじゃないかっていうのは思ったりするんですけど、それは大丈夫ですか。
まあ大丈夫だと思いますね。それ跳ねのけられるだけのそのまあ、
はいはい、
力がある。
あると。
はい、ありますし、はい、昨年のそのネタがですね、
はい、
割と
はいはい、
つかみのところがちょっと、
はい、
お客さんのテンションを少し下げるような内容だったんですよ。
そうでしたっけ？
飼ってる犬が死んだっていう。
ああ、はいはいはい。
要はその前が、笑い飯さんが、
はい、
鳥人でドッカーンと受けた後で、順番的にも厳しかった中で、
はいはい、
確か4位かなんかだったんですよね。
はいはいはい、
最終的には。
はい。
その後確かにネタの方でもそのつかみで言ったりするんだけど、その、
はいはい、
ネタでバンバンバンバンその最終的には結構ドカンドカン来てましたんで、
はいはいはい、
まあ、多分その点は多分今年は考慮を絶対してくるはずですし、
うんうん、
それだったらまあうん、スケートファイナルステージにはまあいけるだろうと、
うん、
一番確実なんじゃないかなというふうに思ってます
よ。他は誰とかがいいですか。
いいですか。です、ね、僕
はい、
今24組といえば、はい、なんか、ラインナップ見た中で全然知らない名前が衝撃戦隊っていうね。
ああ、ありました、
ね。で、この衝撃戦隊、はい、なんと田坂さんの、スクール時代の同期っていうことで。
はいはい、
ていうか、今俺衝撃戦隊が残ってること知りましたね。
残ってるんですよ。
残ってるんですよ、あの方たち。
そうなんですよ。
感じありましたよ。
だからもう、日本中のその M1 ファンが衝撃戦隊ってなんだっていう風になってる中、田坂さんだけが知ってる情報っていうのがね、これあるんじゃないかと。
ああ、いいじゃないですか。
これ M1 ファンは、たまらないですよ。
ね、衝撃戦隊
誰だ誰だって今2チャンネルなってますか。
あ、なってますか。衝撃戦隊ね、一回ファミレスで一緒に飯食ったことあるんですけど、
はい、
その時に、
はい、
チョコレートパフェ頼んでた。
薄っ、知りたいのそこじゃねえから、はい、
というファンシーな。
はいはい、
ね。まあね、衝撃戦隊に確認したところ、田坂さんのことは覚えていないと言ってましたんで。
あいつが、
はい、確認取れましたんで、これは。はい。
死んじゃえ死んじゃえ
そんな裏が。
はい。
はい、ということでね。俺がなんか、テンション下がって終わるってい
う。入試側は覚えてましたけども。
入試側覚えてました
ね。はい。
あららのら。ということでね。
あららのら。
あららのら。ね、
僕はカナリアが来るんじゃないかと思ってますね。
普通じゃねえかよ。いけんじゃないかよね。
はい。
はい、ということで、下からステイを見てみようのコーナーでございました。アニラジオに俺はなる。はい、アニラジオに俺はなるのコーナーでございます。
はい、
まあ、こちらですね、僕がですね、いろんなアニラジに、採用できるように、僕が送るネタを皆さんからもらってるってコーナーですね。はい
はいはい、
反応悪いですけど。そういうコーナーなんでございますけれどもね。はい、はい、はい。というわけで、まあ今、お題となってる、ね、ラジオがですね。MM ラジオ、第2ボランティア出張所ですね。
はい。
早見沙織さんと武田チッチと、まあ2人でやってるラジオですけどもね。
そんな相性いつついたんですか。
武田さんいいんですよね、最近。なんか、めっちゃ可愛いんですよね。まあ俺先週も同じ話したよね。最近見る武田さんの写真がどれも可愛いっていう。うん。ねえ、そう、なんか、お前最近急に武田するなんかファンになりやがってみたいなことをなんかね、人に言われたりするんですけどね。まあそちらのラジオですね、まあ SB と M 人っていう、まあコーナーがございまして、
はい、
まあこちらのコーナーですね、まあ要するに、まあ、まあ S の人だったらこういうシチュエーションでこうやる、M の人だったらこういうシチュエーションでこうやるっていう、まあそういう、ことを送ってもらうネタコーナーなわけでございますですね。まあでもね、最近俺めっちゃ絶好調なんですよ。先週も言ったんですけど、今俺今ラジオで2週連続というか2回連続で生まれましたからね。
好調ですね。
好調ですね。 としか言うことないんかい。もっと俺を褒めたたえてくれよ。もっと俺を褒めたたえてくれよ。俺そういうのが欲しいんだよ。
褒めて褒めて。最近何かあったんですか。
え、何が。別に何もないよ。いつも通りだよ俺は。
褒めて褒めて。
いつも通りのやさぐれ具合じゃないか俺は。
頑張って
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 。ね、チェックがやってますね。
あせえなおめえは。
半笑いで言ってるしな。
本当に。この野郎。死ねこの野郎。というわけで、じゃあ参ります。平野綾が富士の逃走中に出てたけど、
出てた。
お前は逃走中ってより瞑想中だろと思うネームライト。確かにね。
めちゃめちゃ出てますよね。大名。元兄弟も出てたしね。
うん。だからさ、俺思うんだけどさ、だから最初にさ、グータンヌーボー出た時にさ、
はい、
ね、別になんか恋愛トークとかしないでさ。
はい、
年金ちゃんと払ってますかみたいな話をすべきだったと思うんだよね。俺は
忘れてあげましょうよ、
ね、私が処女じゃないんだって誰が言ったのっていうなんか、ね、そういう CM とか作ったりとかすればよかったと思うんですけどね。はいはい、バック先生、太田ピッちゃん、清水愛の巻き返しに期待している人。桃色クローバーで12発中央来てるね。桃色クローバーブーム。
俺桃色クローバーよくわかんないんですけどね。
桃色クローバーでも
週末アイドルっていうのだけは知ってるんですけど、うん、
なんか俺この前ね、ライブの前にですね、ネタの練習するために俺一人でカラオケ屋入ったんですけど、
はい、
でネタの練習が早々に終わったんで、
はい、
1時間ぐらい一人カラオケやってたんですけど、
はい、
で俺延々と俺桃色クローバーのピンキージョーンズを歌ってたんですけどなんかね、ピンキージョーンズ歌うたびにね、どうもジョイサンドでお楽しみの皆様って言ったらピンキー燃えるクローバーの挨拶の中に入るわけよ。でなんか歌うコツみたいのいちいちなんか言ってくるんだけどそれを何度も歌ってるからうぜえんだよ。もういいよお前の
そういうのないバージョンとかできないんですかね。
もうくしゃみハクションのところのね、アドバイスはええわみたいなことをね。
どうやってやるといいんですか。くしゃみハクションは
なんかね、思いっきりやるといいらしいです。
思いっきりやると
燃えるクローバーすげえ浅い腰が荒いんでくしゃみハクションは思いっきりねっていうなんかすっげえそれぐらいのことしか言わねえんだ
よ。すごい適当じゃないですか。
もうそんなもんだよ、モモイルクローバー。というわけでね、S ビート M ビートに、投稿します。
はい。
シチュエーション、タサゴーリスナーでの S ビート M ビート。
うん。
S ビート、タサカバッシング、ステイバッシングに次ぐ、ここまで大タッピちゃんを苦しめているハゲバッシングをする。よくも我らがアイドル大タッピちゃんを苦しめやがって、ハゲの野郎を許さM 人、あんかけコーナーに送る。ねえ。
あんかけコーナーに送るのか。
タピちゃんはね、だからどんどん額が後退してるっていうね。
最近、あれですよ、
はい、
シャンプーをサクセスに変えました。
変えたの。
頭皮にいいやつ、あれハゲキャラになってるんですか。
なんか最近そうだね。
あ、じゃあ大学仲間と一緒ですね。大学仲間うちでもハゲキャラになって
る。でもそうだよね。俺最近さ、大田っぴちゃんがさ、石田純一に見えてしょうがないんだよね。なんか石田純一っぽくないですか、タッピちゃんって。
なってるなってる本当に。その今までモテるキャラだったやつがハゲていくのって気持ちいいよね。
なんかね、そうそう。なんかイケメンだけどなんか額が広くなってって
イケメンだからこそ面白いよね。
そうそうそう。
イケメンがハゲるって面白い
よね。面白いよね。そうなってんだよね、
タッピ。うる
せえ、おかった、おかった。おかった、おかった。
あ、ハゲが怒ってる。次こ次こ、ハゲ怒ってから。
これの解決したから、もう何でも言っていいから
。シチュエーション。今期のアニメにおける S ビト M ビト。
はい、
S ビト、
はい、
イカ娘を見て感化され、自分も地球を侵略しようとする。
ね、すごいな。
M ビト。MM を録画して、
うん、
ハードディスクの容量を無駄遣いした挙句、リアルタイムでも見る。っていう感じですね。
自虐だな、これ。
判断ですね。あんかけコーナーって、あんかけコーナーってより、吐きだめコーナーだよな。うるせえ、この野郎っていうね。
めちゃめちゃだね。
はいはい、という感じなんでございますけれどもね。まぁ、SB と MB とはここら辺ですね。
はい。
じゃあ次回何を行きますかっていうとですね。
はい。
次のラジオはですね、今までね、女性声優の、ラジオばっかやってたんで、
はい、
男性声優のラジオ行きましょうか。
はい、どんなんですか。
ですね、ラジマンっていうラジオですね。
ラジマン、
バクマンのラジオですね。
あ、お
でですね、パーソナリティが、安倍
敦志、
安倍厚、あの安倍厚さんと日野聡さんですね。安倍日野コンビですね。コンビでやってるんですけど、
ジェシーおなじみの
そのラジオの、ですね、ちょっと待ってね、 iPad 慣れてねえんだよな。よし、これですね、はい、天才じゃない三大原則っていうコーナーあるんですけども、まあコーナー説明、まあ、最高、あの主人公ですね、最高の、はい、おじである漫画家川口太郎の言葉、
うん、
これあの蒲生博士ですね。
そうです。
はいはい、まあだ現にそうだしね、
言っちゃったよ、
はい、で天才じゃない漫画の最大原則、うぬぼれ、努力、運っていう風に、天才じゃない〇〇の三大原則を募集するコーナー。
お
ー、これはね、あの三段落ちですからやりやすいですよね。
そうですね。
で、あの書いてある例が、天才じゃないフライパンの三大原則、
うん、
傷つきやすい、重い、取っ手まで熱くなるっていうですね。まあそんな感じのネタなんですけども、
全部ダメでしたね今の。
うん、
三段落ちっていうか、
うん、
一段落ちを三つ並べただけにしか起こんなかったんですけど。
まあだから例えばですね、だから。
ディスるね、ステイちゃん。
ステイちゃんディスるね。
ディスるね。
そんな。
だからステイゴールドの三大原則ね、
はい。
めちゃくちゃ上から目線。ナマズに似ている。潜在能力を秘めた天才というトレーナーを着ているっていうね。
それはここ1ヶ月じゃないですか。
その三大原則っていうとかね。なんか。
夏は着てないですよ。
ステイさんありますか？
はい。
三大原則。
天才じゃない？
三大原則。
なんだろう、天才じゃない馬の三大原則。
おお、来たね、はいはい。
なんだろうな、すぐ足が折れる。
すぐ足が折れる。
ね、
うん、
うん、すぐ蹄が割れる。
すぐ蹄が割れる。はい。
すぐ騎手を落とす。
うん、
最後が一番弱いっていう、バレなパターンですね。
ね、ストレートストレートで来て、なんかチェンジアップみたいな、ね。ね、いい三振取れますね。加藤ちゃんなんかあるんじゃないですか。
遊んでます
か。プロちゃんあるじゃないですか。やっぱ三段落ちってのはネタの基本ですから、
はい、
やっぱ一流のお笑いの人がね。
まあ、天才じゃない、
はい、
あの、馬の三大原則、僕も考えましたね。
お、来たね、はい。
すごい。
おしっこしちゃう。
おしっこしちゃう。まあ、どの馬もおしっこすると思うんだけど、天才の馬でも、まあまあいい、はいはい、はい。おしっこしちゃう。
ね。ジグザグに走る。
ああ、それはダメだね。
うん、大変だ、もう目はかけまくりだ。
はい、
もはやポニーだ。
あ、いい、割といい感じだった、
一応綺麗な。
浅香さんも行けよ。
俺
浅香さんじゃん。
天才じゃない馬の。天才じゃない、これ馬決定なの。
馬芝居だよ。
馬芝居。天才じゃない、馬の、三大原則ですね。
はい、落語家みたいになった。
足が、3メートルある。
走りにくい。
はいはい。うん、首が3メートルある。
なんか。
チンチンが3メートルある。
下ネタで、下ネタで最後。
俺はそんな男だよ。その程度じゃねえんだ俺。いいだろ、3メートルのチンチン沈ってるの面白いじゃん。想像してみなよみんな。
ただ足が3メートルあるから引きずらないんですよね。
あくそー、そうか。
3.5 メートルにしとけばね。
あそうか、そこが。そこは俺のダメなところが。はい、というわけでね、次回はですね、ラジマンの天才じゃない三大原則のネタください。あつさきは t_golden7、アットマークヤフーと一緒に JP まででございますと。
森崎がケチョケチョに言ってるのだけは納得できない。
入れますね。
うん、はい。
入れますね。じゃあ入れますね。
入れますね。
入れ
ますね。彼女でいいですか。
どうも、オータッフィーです。
はい、
どうも、ご無沙汰しております。久々に。
ご無沙汰ですね、この
頃。スモーキンシネマをさせていただきます。いいんですかね、なんか。
ちょっとハゲた
んじゃないです
か。ちょっとハゲたんじゃないですか、お笑いは。
それ引っ張る。
おはげになったんじゃないですか。
オータッフィーさんスモーキンシネマどうも、タッピーです。
あ、もう返さなくな
って。もともとデコが広いの。ちっちゃい時からもともとデコが広いの。ハゲてない。ちょっとほんとハゲキャラ作んないでよ、ほんと。ラジオでも来るから、そういうのが。
もう、割と来てるよ、
もう。出来上がってる。
うん、そうそうそう。もう面白いのがもう出来上がってる。
確定としか思えないです。
もう積んでます。
ちょっと俺にキャラつけんなよ。オータッピーだよ。
いやいや、それはオータッピーだよ。
猫の写真をアップしました
今回のとこんだけ来てますみたいな。
いうことで、う
ん、自分の難聴が治るとこんなに人をバカにするんだな。
黒く濁る村を見てきた、
はい、あそうだね、黒く濁る村だったね。
はい、
韓国映画、うん、
監督カン・ウソク監督、うん、シルミドの監督ですね。
そうですね。
出演パク・ヘイル、はい、この人は最近殺人の追憶僕見たんですけど、はい、強くっていう面白い映画韓国あるんですけど、それの真犯人役みたいな形で見てる人で、うん、あとは
これから見
てる、まあ、そうだね、殺人の追憶をね、今からね。あ、そういうことだね。
でも、
いや、
確かに、
いや、でも違うの、それでも終わり方はそこに行き着くけど、果たしてその人が本当に真犯人なのかみたいな感じで終わるから、
本当の終わり方も
そう言っちゃった。もうネタバレしますね。これから殺人の追憶見れねえよ。
いやでも見て、殺人の追憶面白いから。で、シアター N 渋谷で見てきました。あんまりちょっと そんなに広くやってないんですけどね。で、まあ、概要から説明しますとですね、ウェブ連載された人気漫画をシルミド、あ、ウェブ連載でされた人気漫画をですね、シルミドのカン・ウソク監督が映画化し、本国韓国で340万人を動員する大ヒットを記録した本格ミステリーサスペンス、
漫画なんですよね。
そうなんですよ、漫画なんですよ、
ウェブコミックっていう。
で、父の死の、まあ情報を聞いてですね、三冠の、山村にやってきた、青年がですね、やがて、村人がひた隠す深い闇と対峙していく姿を不気味かつ緊張感あふれるタッチで描き出していく。主演は殺人の追憶のパク・ヘイル、共演にトンマッコロへようこそのチョン・ジェミョンです、うんうん。はい、
あらすじ
はですね、うん、20年間も音信不通だった父の訃報を受けて、はい、人里離れた山奥の、小さな集落へとやってきた青年ユ・ヘグク、うん、彼の父は30年前にこの村に移り住んだ一人で、一緒に移住したデカのチョン・ヨンドクが今では村長となり、うん、ヘグクを迎える。しかし村人たちの態度に不審なものを感じたヘグクは、葬儀を終えても村にとどまり、父の真意を探り始めるのだったかっていう話なんですよ。
そういう、まあ、
韓国映画、うん、皆さんどうですか、見てしてますか。
JSA とかオールドボーイとか大好きなんですよ俺。
あ、
なんかあの韓国映画って何ですかね、あのそこのすごい暗さみたいのがあるじゃないですか、
重たい雰囲気があるよね、
うん、そうなんですよ。結構だからあれが心にビシビシくることが多くて結構好きですね。
この作品もそういう系ですか。
この作品もあの一見そんな感じかなっていう、韓国の暗い闇のような話なのかなっていう感じなんですけども、うんうん、見ていくとあれこれトリックとかそっちみたいな、
あそっち系なんすか、
そっち系なのかなって思わせる、あの演出が結構あります。
わざと外すみたいな演出が、
わざと外すっていうか、あここって笑わせるところなんだろうなっていう、だけど撮り方がなんかそういう感じではなかった、トリックみたいにコミカルにカメラをなんか面白くやるとかそんな感じではなかったりするから、これはどうなんだろうみたいな、まあ、例えばで言うと、
うん、
なんかそのまあ、老人の、まあ、怪しい村長がいて、
うん、
で2人がこうそのなんでしょうね、もう1人そのコブみたいなやつがいるんですよ、村長の、
うん、
でそれがまあ、とあることが 目の前で起きようとしていて、そこにたどり着くときに普通に2人でこうそこへ向かえばいいじゃないですか。
そうですね、
だけどその老人とその若者のコブがそれを追っかけるときになんかこう競い合うんですよ、全然関係ないところでこうそこの遡ってこう村長がこう歩くと若者がこう横見て村長を歩いて抜かすみたいなのをやるシーンがあって、 いや、それはそれで、なんか、コミカルな感じに見えるけど、うん、ここ別にそういう感じじゃないよねっていう。
ああ。
なんか、その。
明らかに笑わせ、笑わせこのシーンっていうふうにやってないから。
笑わせようとしてるのか、ただその競っていることが別にその後に何か役、
伏線とか。
伏線になるわけでもないし、うん、このシーンって一体何なんだろうっていう。
っていう、そういう頭がハテナマークだけが
残る。そう、残る描写とかあって、ちょっとね、思いました。で、まあ、韓国映画ってこうちょ今までこうね人からこれ面白いよって勧められて見ることが多かったんで、あんまり進んでこう映画館に行くっていうのはなかなかなかったんですけど、で今回行ったんですよ。その殺人の追憶も見てたし、ちょっと見てみたいなと思って。でも韓国映画って全部が面白い映画ではないんだなっていうのを今回思ってですね、
まあ、
さあかなり辛辣な評価になりました
ね切るね韓国を。
いや俺100点出んじゃねえか。
いや、
100
スモーティン出るんじゃねえか。
最初の予想で言うと、こうなんか予告編も見る限り、日本で言うと、まあ、横溝正史の、八つ墓村みたいな感じとか、あと漫画で言うと、こう、諸星大二郎的な、こう、村で昔からなんかある宗教があって、みたいな。そういう感じなんですけど、最初はそんな感じなんだけど、途中からだんだんこう、あれ？これってもしかしてトリック的なことなのかな？とか、ちょっと思ってきたりしてですね。
トリックかなと思って、
でまあこの物語の後の展開としては、まあ、父を殺されたんだってこう主人公が思ってですね、その通りにまあ予想が当たっていってですね、どんどん彼が動くたんびに面白いほど証拠がバンバン出てくんですよ。結構あんまり困難なく、
簡単に
結構
分
かっていっちゃうんですよ。あ、そんな簡単にみたいな、偶然現れたみたいな。
その人が探して
た。ラッキーですね。
なんかこう入れ食い状態な、もう動けば動くほどどんどん証拠集まるみたいな感じでですね。で、まあ、もともと彼はその村に来る前に自分に容疑をかけて、無実の罪をね、かけられちゃって、容疑者としてやってたんだけど、まあなんかその、お前を落とし入れてやるっていう検事の声を録音したテープをなんか公開して、なんかその、解放されたっていう主人公なんだけど、まあその検事も途中で仲間に引き入れの、村のいろんなこう過去を調べてもらって、まあ最後お前が犯人だっていう風に追い詰めて、まあただ、真犯人は、実は、みたいなのが、ラスト10秒で。
ラスト10秒で。
っていう。
じゃあ、途中で、最後まで席は立てない。
そうですね。途中まで気が抜けないです。
なんかすげえトントン拍子ですね、聞いてると。
トントン拍子ですね。で、ストーリー、ちょっといろいろな要素が散りばめられてるんですけど、あのね、それ以外ね、さっき言った以外の主人公の情報が、全然わかんないんですよ。
ああ、どういう人とない。
人となりもわかんないし、彼がなんで父と別れたのかとかも、多分描かれてないんですよ。ちゃんと見てたんで、それわかんなかったんで。で、まあ、30年も会ってなくて、なぜこの村に戻ってきたのか。まあ、親父が死んだのはわかるけど、まあ、どういう思いで戻ってきたのかもあんまりないし、なぜその、親父にそこまでやるのかもわかんないし、お母さんがいたのかもわからないし、そもそもこの人何の仕事してたのかもわかんないし、
こう、なんかもう、
主人公
聞いてもわからない。
主人公はこう、謎解きの駒にしかなってない。
動機が希薄なんです
ね。そうなんだよね。で、まあ、160分の映画なんですよ。
長いね、
長いですね。
で、まあ、2時間ぐらいまではね、なんとかね、耐えて見れるんですけど、うん、スクリーンの中では何かしら起こってるんですけど、うん、まあね、大体ね、もう大体こいつ犯人だろうとか、うん、この辺だろうっていうのがもうわかるんですけど、いちいちずっとやるから、
冷めちゃうね。
冷めちゃうんですよね。で、まあ、その、中にその、ユソンっていう、まあ、要するにその、うんそのちっちゃい時からその、まあ、親父なりその村長なりとつるんでたユソンっていう女の子いるんですけど、
はい、
あの幼少期から彼女は一応階層から出てくるんですけど、
うん、
その幼少期から、他のそのメンツは男たちの村村長とか、
う
あの他の古文とかは同じ役者さんがやってるんですけど、輸送だけ、まあ年齢的に、ね、若いっていう設定なんで、その少女回想だと少女時代が別の役者さんなんですけど、特にその名前も分かんないじゃないですか。
そう
です、まあ、役名、まあね、言われてもちょっとやっぱ覚えられないみたいなのあるけど、
うん、
えこの子ってあの子なの、今あの美人になってるあの子なのかなって見ながら、
あ
でも全然ブスだなと思って
今が
昔が
の方が、あ昔がか
で突然なんか、うん、突然のそのまたこいろいろある回想の中で、
うん、
だんだん現代に近づいてくる回想の中でやっとその女優さんが今の人の女優になって、 あここでこの人になったみたいな、なんかこう別にいいんじゃねえのみたいな、そんなに別にあのちっちゃい少女を演じてるわけじゃないしと思って、
別に同じ役者さんでずっと行けばいいじゃん、
行けばいいのになと思って、なんか途中で美人になっちゃってみたいな、でもこの人すごい美人で、
ちょっと今あの韓国の話してて少女時代がブスって言ったら語弊がある、少女時代がブスって言ったことについて謝ってください
そうだよ、
すいませんね。
ダラダラと謝っちゃう。
で、まあ、伏線いろいろ貼られてるんですけどね、うん、見事にこう、拾い上げてないみたいな、ただ不明な点が残るっていう、
うん、
さっきの主人公に関してもだし、
うん、
その、真犯人がその人っていうのはわかるけど、
うん、
え、でも、真犯人以前に、
うん、
結構その、犯人にされちゃった人も、結構やってんじゃんっていう。
やってんじゃん
結構やってんじゃんっていう。じゃあなんでそんな隠そうとしてんのよみたいな。いう話でですね。最後急ぎで回収もしてるんだけど、伏線の回収がそこ別に今いらないよねっていう。なんか警察も味方につけてるんですよ。その村の村長は。だけど、なんか、その一人の警官だけで、
やってる
みたいな。やってるみたいな感じで、そしたらなんか最後の方で、あの警官は村長の息子なのよ、ドバーンって爆発が起きるけど、
爆発起きんだ。
なんか別に村長じゃなくの息子じゃなくても別にそういう洗脳されてた人で
いいじゃん。
いいじゃんっていう、うん、なんか別にそこ言われてもみたいな。
なんか全体的にダラッとした映画だよね。
そうね。そもそもその村の村長が慕われてるって設定でこう、
うん、
その村から離れた町に行ってもこう銀行から挨拶されるとか、銀行の人から、うん、あとお店でこうみんな道歩ってると挨拶されるとかいう感じだけど、
うん、
基本映画の中でそこから離れると彼の近くにいるのは、
うん、
その女と、うん、あとバカな男3人みたいな感じで、なんか仲良しクラブにしか見えないみたいな。あんまりこの人が、うん、すごい慕われてるみたいな。
大変なことは見えない。
これは全然見えない。威厳が感じられないみたいな感じでですね。結果的に全てが中途半端な映画に僕は見えてしまいました。
ああ、それが結論。
そうですね。ハラハラドキドキは、
ない。
最初はあったんですけど、
あ、最初はあったんです
か？期待はやっぱしてたんで。そ
う
ですね。
うん、
ただまあせっかくいい雰囲気が出てる映画なんですけど、もっとやっぱシナリオをこだわって、うん、なれば面白く、なる要素がいっぱいあったんだけど、そこが残念だなと思って。面白い感じなんですよ予告編も、
はいはい
はい、
で韓国映画らしさな暗さとかもちゃんと、
そうそうそう、
雰囲気もあって、
でまあその映画のテーマとしては、うん、まあ僕が思ったのは一言で言うなら、うん、まあハゲの白髪じじいより、
うん、
美人の姉ちゃんの方が信じちゃうよねっていう、うん
じゃあ、オタプちゃん信用されなくなるんじゃねえ、これから、ね、信用されないよ、ね、ハゲは。
明るく光るハゲって映画です
。そうそう。
違うよ。
ハゲを否定する映画ってことだね。それはダメだわね。
翌週、次回がですね、映画みたい。あ、じゃあその前に、ね、
スモーキー、
スモーキー、5です。はい。
あ、5スモーキー。
まあ、5です。
まあ、それなりにはまあ、見れるっていう。そうですね。
5です。まあ、面白いというか、突っ込みどころが結構ある。ですけど、人によってはちょっと面白いってなるかもしれないけど、僕はちょっと足りないというか、う
ん、DVD で見ながら、みんなで突っ込みながら見たらね、
そうですね、今度ね、みんなで DVD で、はい、
みんなでやるんかい、
そういうのやったら面白いんじゃないかなと思いました。
じゃあ次回は、
ね、どこでやる、どこでやる、
やんの
ワクワクしてきた、
そんな乗ってねえじゃん、タップした本人が。
どうしようか、どうしようか、いつやる、いつやる。
はい、ということで、次週です。
この子流すな、今日は。全部。
次週です。
はい、次週何、はい、
1枠、
はい、
スペースバトルシップヤマト。
あ、また出ましたか。
来たね。
ました。 2枠、うん、パラノーマルアクティビティ第2章東京ナイト。
いいですね。
来たね。
はい。で、日本版っていうか、
ね、
はい、らしいですね。
そうです。
はい。
3枠、スペースバトルシップヤマト。
挟んできた。
あれ、2つも入ることあんの？
いや、もう先週はね、3つこれだったから。ヤマトだった
から。4枠、うん、パラノーマルアクティビティ第2章東京ナイト。
挟むね、今日は。
すぐ、ハンバーガー
しか出てないよ。
5枠、スペースバトルシップヤマト。
うわぁ、そういう手で来るか。
6枠、田坂枠。
はい。安心の田坂枠。
はい。
ハンバーガーの一番下にピクルス敷いたみたいな感じですね。
そうですね。
はい、じゃあ。
はい、
そうなんですか
俺も今の例えはねえなと思って
た。はい。はい、じゃあ。
さあ、行きましょうか。何が出るかな？何が出るかな？それはサイコロ任せよ。
ドン。
バン！
3!3!
ヤマトだ！
ヤマト。
ヤマトか。
ヤマトだ。
次週じゃあ、
よかったね、
噂のヤマト。
見たかったんでしょ？
はい。いや、うん、はい。ちょっと、恐れてるけど、
ああ。
見るの。
いや、面白いでしょ。
面白いか。
面白いよ。
じゃあ、見ていきますよ。そういうことで、次週、スペースバトルシップヤマト、
はい、い
きます。黒い、黒く濁る村もおすすめでーす。
黒くてかるでこ。
このおじいちゃん、なんと積載量が8トン。
俺は6トン。
週刊田坂ゴールド。
はい、ということでございまして、エンディングの時間でございます。
イエーイ。行っちゃおうぜ。でゴールド。
なんでそんなキャラなの？
酔っ払いだよ。
はい、本日のステーションはですね、普通歌からですね、今期はパンスとイカ娘、ミルキーホームズを担任に進めたいと思いますね、M、小早川みくりさんですね。
おめでとうございます。
まあ、いろんなね、ステイゴールさんのね、モノマネを開発したというですね。高橋みなみのモノマネをね。
ちょっと最後にもう一回聞きたいな。
聞きたいな、高橋みなみ。
はい、どうも、おはようございます。どうも、おはようございます。AKB よろしくお願いします。どうしましょうでーす。
なんか、ね、
その手の恐竜みたいなのは何なの？
手をずっと恐竜みたいにやって、やってました。
いや、これが高橋みなみのおもらいする人はこうやってるやりみたいなね。なんかそういうのがあるよね。だけど、おめでとうございまーす。
おめでとうございます。
はい、このラジオでは皆様からのメール募集中でございます。継ぎはぎ川柳ですね。テーマがですね、2011年ですね。
はい。
アニラジオに俺はなる、はい、自体は、ラジマンのですね、天才になる、天才のための三大原則だっけ、コーナー
名、天才じゃないやつじゃない、
天才じゃない人の三大原則かのコーナーまで、メールください、あとはですね、あれですね、アニメ先生、アニメ先生そろそろやりたいですね、
よすがの空、
ですね、主人公が、フラグを立てまくる、主人公が妹に、恋をする、はい、やりきのない女にで終わるっていうですね、その3つですね、
はい、
であとはですね、ステイゴールドのですね、ステイデッカーラジオですね、
え、
ステイデッカーラジオの方もですね
え、これ本当に
やる、別にやります、適当な相談と、
忙しくなるな、
なんで俺が
やりますね、大活躍ですね、下からステイを見てみようもございますんでね、
次大田プさんブームあったじゃないですか、
いいよもう、
ハゲだから、ステイブームだから、ハゲ
だから
、
ハゲてしまったから、
ハゲ終わってしまったからもう、う
ん、じゃあ俺ハゲたらどうなんだよ、
あ、ハゲたら終わりだよ、
終わりだよ、
終わっていい、ハゲ
それは終わりだよ、もんな、
だから終わったんだから、大田ピちゃんは、
そう、そして、我が番組一の超人気コーナー、
また来たよ。
あんかけコーナーがございますんで、皆さん見てください。ちなみに今のは、スラムダンクのオープニング風にやってみました。どうも。
何を叫んでんだ
よ。はい、次は t&bagrun.yahoo.jp まででございますと、
はい、
ステイさんから、はい、そろそろ声優ポケモンバトルの告知しろ、仕上がれ、この野郎っていうの言われたんで。
普通に言っちゃったよ、もう。
ん？
何をやるかっていうことを。
え、何？
今
何、
ね、バレてますけど、ね、もったいぶって言ってください、
そうです、ね、あ、いよいよこのイベントがやりますみたいな感じで行くのかと思ったら、
もうバレバレですけど、ステイさん思いっきり煽ってからお願いします、
はい、ね、じゃあいや、じゃあ皆さん聞かないことにしてやりましょう、はい、はい、というわけで皆さんメールください、続きは t&bagrun.1000 の頭がヤフードショー GP まででございます、
はい、さあバク先生、年末ですけれども、
はい、
いよいよ
この週刊たさかゴールド
を
代表するあのイベントが開催されますよね。
え、何のことですか。
え、まさかあの第4回精鋭ポケモンバトルがやってくるんですか。
第5回です。
あ、間違えた。
第5回です。
本当だ、俺回数間違えてるね。普通に間違ったわ俺。
はい、
これ第5回声優ポケモンバトルやるんでございますけれどもね。
はい、
再来週かな。ああ、まあ収録試合は来週やっちゃうんですけど、ね、はい、それでまあ再来週配信というくだりになりますけどもね。
ありますね。はい、
はい、
まずか年末年始はね、
はいはい、
ぜひ声優ポケモンバトルを聞いて、
はい、
年を越してください。
それでいいんですかね、年を越して。
定番になってきましたね、もうね。
ね、年末の定番イベント。
これがなきゃ年越せねえって。
は
い。なんででっかくいっちゃうの、そんなに。勝手にうんなでっかくいっちゃってね。
はい、
まあ、ですね、まあ、面々、もう指導メンバーも決まりましてね。まあ、審判員の人も決まりですね。はい、まあ、着々とあの会場も借りてですね。
はい、
でっかいイベントになっておりますんでですね、まあ、皆さんは聞いていただけると嬉しいななんて思ってますけどね、はい、どうですかステージさん、意気込みとしては。
いやもう勝ちたいですね、もちろんね。
勝ちたいですか。
そうですね、もうね、
勝った暁には、
勝った暁には何やるんですか。
ただもうね、泣いちゃうかもしれない。
あそこ
それぐらいね、
うん、高橋みなみ的に、
はい、どうも。勝ったよ、勝ったよ、私もね。
手は何なんだよ、この手は。思うんだけど。
ありがとうございます。
という感じで、今、聖母教マットで言えますんで、皆様、ね。
はい。
まあ、サレシの放送を聞いてくださいね、っていう感じですね。
はい。
はい。というわけで、まあ、そろそろ終わりにいたしましょうか。
はい。
はい。
加藤ちゃん、どうでした、久々のこの番組は。
いやー、楽しかったですね、本当に。
本当か、それ。
4時間があっという間でした、本当に。
そんな収録やってた。
え、
長い。
そんなやってた。
そんなやってないんですか。
はい、
意外と短いっすね。
そうですね。
じゃあ楽しくなかったんだ、じゃあ俺。じゃあこの後ね、iPad のタッチパッドがポコチンでも反応するかっていうのを、みんなで試してみたいと思います。
やめろ、お前。お前ら買ったばかりの、まあ、保護シート貼ってねえんだよまだよ。
あ、じゃあもう
貼ったらいいのか楽しいけどね。
持ってこいじゃないですか、もう。
この野郎、お前もハゲろ。はいはい、ということでございまして、本日のお相手は、
はい、威嚇祭でゲストステイゴールドと
カドタと
高橋みなみだぜ。
頑張った頑張った頑張った。